3月20日日曜日の午後12時30分になりました。こんにちは、ゆふら東京の小川です。インターネットラジオのゆふラジオ、この番組ではお店に関わる人や物ことをお店の雰囲気そのままにゆるく喋っていくチャンネルです。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast をはじめとする各プラットフォームと、生配信はスタンド FM、YouTube でゆふら東京の店内よりお届けしております。聞きやすいプラットフォームやお聞きのプラットフォームございましたら、ぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いいたします。また BGM は AI 技術を使ったライフスタイル音楽チャンネル、フリーミュージックメゾンの楽曲でお届けいたします。というわけで今週も始まりました、ゆふら東京のゆふラジオ、バーパパイバーというわけでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。スタートの時間がちょっと遅くなってしまいまして申し訳ございません。機材トラブルというか、一身上のトラブルでございます。ですね、店舗の方も無事本日はオープンしておりますので、ぜひよろしければお立ち寄りください。本日は12時から21時まで、営業しております。いよいよ21日をもちまして、まん延防止の方もですね、解除になるということなんですけれども、まあ本当ね、いよいよ3月も後半戦になってまいりましたので、少しずつ春めいた状況が、これから続いてくるかと思います。あ、ちなみにごめんなさい、明日はですね祝日らしいんですけれども、とりあえずお休みなのでお気をつけいただければありがたいなというふうに思っておりますね。まあ今日ね少し肌寒いんですけれども、まあいよいよ卒業シーズンということで、まあでこれで21日をもってマンボウが停止になるということで、ちゃんと卒業式とか皆さんできるんでしょうかね。ぜひね、2年ぶりになっちゃったりというか、ここ2年間卒業式ができないっていうね、苦しい状況がなんとか、なんだろう、終わってくれたら本当に嬉しいなというふうに思ってますし、そうですね、卒業式の後は、それこそ、入学式であったりだとかね、ちょっとうちのお客さんでもいらっしゃるんですけど、ちょっとね、そういう卒業式、入学式ができずに、もう気づいたら高校3年生になっちゃったみたいなこととかもあったりもするので、ぜひですね、セレモニーはやられたらいいなというふうに思っております。そんなこともちょっと話していければなと思います。というわけでですね、今日はですね、先々週に引き続きまして、ちょっとゲストをお迎えしておりまして、先週自身のポッドキャスト番組を始められた、当店の常連さんのですね、直樹くんという方がいらっしゃいまして、その方を交えてですね、ちょっと今日は喋っていこうかなというふうに思っております。というわけで本日、開店直後のゆふラジオなんですけれども、4月以降のゆふら東京のこととかもいろいろ喋れればと思いますので、1時15分頃までの放送ですが、お昼のひとときしばしお付き合いくださいませ。はい、というわけで改めてになるんですけれども、イフラ東京のイフラジオ、お昼のバーパバイバーということで、バーパバイバーは休日という、フィンランド語の意味になるんですけれども、皆さん、3月20日、お昼になっておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。ですね、さっきも話したんですけれども、ちょっと昨日の昼間は暖かくて、いきなり、天気がぐずついて雨になって、夜は結構やっぱり冷えたりなんだりしてたんで、もろ三寒四温な気温っていうような状況にはなってるんですけれども、そうですね、春らしいっちゃ春らしいですけれども、やっぱり苦しいというか、なんというかさ、暖かくなったところからやっぱり寒くなるのって結構しんどいもんがあるなっていうふうに思ったりはするんですけれども、やっぱり1月2月が結構ずっと寒い状況だったところから比べると、やっぱりだいぶね、過ごしやすくなってきたんじゃないかなというふうに思います。なんかコロナの症状が花粉に似てるっていうような話も聞くので、正直そのね、花粉なのかコロナなのか分かんないっていう人もいるかもしれないんですけども、特に花粉はね、今猛威を振るってるような状況かと思いますので、ぜひお気をつけてですね、いただけたらなと思ったりしております。はい、というわけで 改めてになるんですけれども、ちょっと先週もちらっとお話ししたんですが、あの4月以降ですね、途中、ユフラ東京の、営業時間をいろいろ変えていきたいなというふうに思っております。具体的に言うと4月の4日月曜日から、当店、いよいよですね、オープンしてから4年弱になるんですけれども、月曜日から木曜日までの日中、営業をスタートします。というのが、まあ、ユフラ東京店内の、あのスペースを使って、まあ、あの俗に言う、まあ、ゴーストキッチンというようなあの体裁になるんですが、まあ、あのゴーストキッチンで使いつつ、まあ、店舗の喫茶オープンということも、踏まえて、今日、これからやっていくというですね、ピザトースト専門店のモンテビアンコさんというですね、業態が、当店の方に月曜日から木曜日入ります。今のところ聞いてる営業時間は、朝8時から夕方17時、月曜日から木曜日ですね。そして金曜日の夜、に関しては、夜の営業もされるというようなことになっております。ついてはですね、まあ水曜日木曜日、ずっとちょっとお休みをいただいていたんですけれども、まあ、マンボウ解禁ということもありまして4月の、6日からですね、夜、まあ、6時からですかね、ユフラ東京の方の店舗の方も開けていこうかなというふうに思っておりますので、つまりですね、まあ、月曜日から日曜日まで、ユフラが開いてない日がないというような状況にいよいよなります。よく言われました、営業、店舗をですね、あのオープンしてから、なんか店があるのは知っていたんだけれども、ずっとシャッターが開いてなくて分からなかったよということですけれども、いよいよそれに対する、まあ、回答としましてですね、ついに、まあ、この店が一体何の店なのかっていうのはいよいよ未だに分からない状況かもしれないんですけれども、よりですね、なんかたくさんの方面から、そしてたくさんの需要と言いましょうか、たくさんの何でしょうね、まあ、興味と言いますか、そういったことをなんかいろんな角度で、合わせていって、まあ、ユフラ東京らしい祝祭ができるようなですね、なんか店舗にしていければなというふうに思いますので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。そしてですね、まあ、あの4月の、まあ、第1週になるか2週目からになるかちょっとまだ今定かではないんですけれども、このユフラジオの方もですね、まあ日中、これそうですね、土曜日か日曜日が今まだ確定ではないんですが、1時間の生配信番組に加え、をにさせていただこうかなと思っております。1時間の生配信番組に加えて金曜日毎週、配信しているユフラムスイッキであったりだとか、そういった配信と、また別で収録をしたりするあの配信等を、まあ、もろもろ、配信どんどんしていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、そうですね、こういう今日曜日に配信はしてるんですけれども、このに、まあ、なんだろう、休日のこのなんか人によってはまったりしている時間帯に、まあ、できる限り寄り添えるようなですね、番組にしていければなというふうに思っておりますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただければ嬉しいですですね。というわけで、まあ、本当いろいろこれからどんどん状況も変わっていくだろうし、まあコロナはね、依然として落ち着かない雰囲気が続いてはいるんですけれども、でもやっぱりなんか少しずつ高揚感を持って、なんかいろんなことが始まっていくっていうのもちょっと楽しみにしてたりしております。ですね、で、まあ、ユフラジオの方もですね、ちょっと今までやってこなかったんですけれども、まあリスナーの皆様にちょっといろいろちょっと質問フォームみたいなのをちょっと作らせていただいてですね、何でしょう、なんだろう、まあ、こういう質問したいとか、なんかこういうことについて喋ってほしいみたいなことの、フォームみたいなのもちょっと作ろうかなというふうに思ったりしておりますので、ぜひですね、そちらも、ご記入いただければと思います。そして、まあまあ、スポンサーではないんですけれども、ぜひですね、ちょっといろんなことを紹介していければなというふうに思ってます。それは、まあ、店舗であったりだとか、人であったりだとか、ブランドであったりだとか、まあ、いろんな人たちがいろんなふうに集まって、なんかユフラ東京って結構構成されてたりもするので、それをですね、まあ、今後もちょっとアンプリファイさせていきたいという思いもありますので、もし自分と喋りたいっていう人がいたりとか、もしくはこういうことをちょっと紹介してほしいっていうふうな企業様、もしくはブランド、個人の方いらっしゃいましたら、ぜひどしどしご応募もしいただければ嬉しいなというふうに思っております。その辺につきましては、今後 SNS であったりとか概要欄等に、入れさせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ、ご覧いただけたら嬉しいです。 というわけでですね、まあ、早速 YouTube の方のチャットでピザトーストが食べたいですということなんですけれども、なんかピザトースト9種類ぐらいあるらしいですよ今回は。なんか、まあ、でまだあのメニューの方の 100% が出来上がってないということもあるので、まあ、ちょっとあの今後うちの、ね、あの SNS とかでも紹介できればとは思うんですけれども、まあ、ピザトーストって言ったらなんかもうあの純喫茶のああいうなんか食パンの上になんかピザが乗っかってるようなのをすごい思い浮かべるんですけれども、それが9種類って一体どういうレベルで出てくるんだろうなっていうのをちょっと気になってたりしますけれども、どんな感じなんでしょうか。ぜひ広告期待、そしてご近所の方いらっしゃいましたらね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。ちなみにあの Wi-Fi とかそういったものもですね全部完備しておりますので、まあ、テレワークだとちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあ、なんだろう、ノマドワーク的なところでですね、セカンドサイトとして使っていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしております。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、そんなこんなで、まあ、ユフラ東京、まあ、頑張ってやっていこうとは思うんですけれども、まあ、そうですね、改めましてちょっと今日はゲストをですね、よだれが、うん、そう、よだれ出ますよね、それはね。なんか、でも自分もすごい、ピザトーストって結構好きで、あると結構やっぱり食べちゃうんですよね。で、あと、自分、なんだろう、すごい、まあ、激辛好きなんですよ。で、激辛好きで、で、辛いものに目がないので、とにかくもう何でもかんでも辛くしちゃう、癖があるんですけれども、もうそうだから、その9種類の中になんか激辛ピザトーストとか入ってたら、したら週1ぐらいで食べるよなと思って、で激辛ピザトーストがあるんだったら自分監修したいよなとか思ってたりするんですよね。まあ、全く話がブレになると思うんですけれども、やっぱね、ブランド唐辛子って結構美味しいものは美味しいんですよね。なんだろう、キャロライナリーパーであったりとか、いや匂いとかやっぱりきついんですよ。きついんですけれども、やっぱりなんかかなり風味であったりだとか、なんかそういうなんかいろんな辛みの深さみたいなものとか感じられて、でただめちゃくちゃ辛いんで、まあ一般の方にはおすすめしないです。あ、ちなみに辛いもの話で言うと、今ファミリーマートの報道、あ、ファミリーマートじゃないですね、一般的に出られてると思うんですけれども、ペヤングの極激辛ファイナルというやつですね。あ、皆さん食べられましたでしょうか、あれ。まだ自分もちょっと怖くて食べれてないんですけれども、あれ間違えてやっぱり一般の方が食べるとなんか心臓発作を起こすぐらい辛いらしいので、マジ気をつけてほしいんですけど、あれとかもうすごくもう食べたいんですよね。あ、そう、激辛いいんですよ本当に。タバスコ大量にかけちゃいますよね、やっぱりね。でタバスコもなんか結構やっぱりマリーシャープスとかなんか、まあ、なんか何の話だよって話になるんですけれども、なんかすごくいろいろ試してみたんですけども、個人的にはマリーシャープス の一番なんだろう辛いやつ、赤いやつなんですけども、あれが一番個人的には好きだなと思いました。はい、ありがとうございます。なんか激辛トークだけですいません、下手すると2時間ぐらいは喋れると思うので、もうこの辺にしとこうかなと思いますけれども、はい、というわけでですね、まあちょっとね、まあ4月ということもあるんで、まあありがとうございます。あ、そうそうそうそう、名古屋には台湾ラーメン、そう、ごめんなさい、もうそういう話出てきちゃったりすると、もうどんどん話しちゃうんで、この前名古屋行った時に何っけ、名前ちょっと忘れしちゃったんですけど、台湾ラーメンのすごい辛いところで、マックス鈴木さんとかが YouTube とかで出してるところがあるんですけど、そこの台湾ラーメンに行きました。で夜中になんかすっごい辛いラーメン食べて、なんかお腹壊したっていうことはとりあえず今覚えてたりしております。この回また別にやりますちょっと話しすぎるとちょっと大変なことになりそうなんで、また激辛についてはちょっとまた語らせてください。そして4月以降ちょっとね、近隣のお店の人とかも小6回できればと思うんですけれども、辛いものつながりで言うとカレー屋さんとかすっごい美味しいところとかいっぱいあるんで、そういうところもいろいろ、そう、あ、味仙ね、味仙もそうなんですけれども、味仙じゃないんですよ、なんだっけ、ちょっとここだけ思い出させてください。悔しいな。名古屋のですね、シャチがついたところ、なんだっけ、すいません、めっちゃ調べながらやってしまってるんです。シャチリンっていうんですかね、これ。ヤバ町っていう ところにあるかと思うんですけれども、ここのねラーメンがめちゃくちゃうまいんですよ。うまかったんですよ。シャチリンで間違いないよな多分。うま辛にんにくラーメンとうま辛赤混ぜそばみたいな、そう、ここおすすめです。まあ行かれたことがある方も多いと思いますけれども、ここね、結構その激辛の YouTuber の人とか、あとはその大食い系の人とかも結構出てたりとかするので、ぜひここを見てみて、いただいて、ちょっとね、お願い、チェックしていただければと思います。はい、というわけで、すいません、もう元のゲストに戻る、ゲストが目の前でも待ち構えてるのにずっと激辛の話をするっていう、なんたることやっていう感じなんですけれども、ヤバ町ですね。ありがとうございます。改めまして、本日はですね、ちょっとまあせっかく、4月に、まあ、新しい新生活に向けてっていうこともありまして、これから新しいことをちょっとしていきたいっていう人にちょっとフォーカスでもしてみようかなと思ったところ、先週ちょうどポッドキャスト番組をですね始められた、当店の常連のお客様でもあるんですけれども、今日はですねその直樹くんっていう方をですねちょっと呼んで、いろいろこのポッドキャストの解説であったりとか諸々についてちょっと喋っていければなというふうに思います。というわけで大変お待たせいたしましたうちの常連の直樹くんです。
こんにちは。
こんにちは。
早く紹介してくださいよ。僕もこの話題に入りたくて今、うずうずしてたのに。
何激辛の話。
ずっともう、ここで待ってて、僕は辛ラーメンとかの話しかできないですけど、ちょっと入りたかったけど、とりあえず紹介されるまで頑張って待ってました。踏ん張ってました。
辛いの好き？
好きですよ。食べるの好きだけど、次の日多分お腹下しちゃうタイプ。
そうだよね。やばなるやつだよね。そう。
でもそうですね。すごいなんかチャットで名古屋。
そう。いいですね。いやもういやでもやっぱり名古屋でも味仙もめちゃくちゃうまいんですよ。これがまた。
そうなん
ですか。味仙はそれこそ知ってる台湾ラーメンのなんだっけ辛さのレベル。アメリカンっていうのがあって、通常のやつとアメリカンで、アメリカンはちょっと薄めっていうか、まあ、甘めというか、要はコーヒーでいうところにちょっと水足してっていう意味合いなんだけど、そんなのがあって、でイタリアンっていうのがあって、イタリアンって要は濃いめだもんだから、
はいはい、
ちょっと辛めに作ってあるで、裏メニューにエイリアンっていうのがあるのよ。そうで俺まだちょっとねエイリアンを食べたことはないんだけれども、はい、エイリアンが食べたい。
この店の話ですか、うん、一般的に。その
いや店の多分辛さレベルの話で言うとそれになる多分、うん、そう。
いやだってアツシさんめちゃくちゃ好きですもんね、辛いもん。なんか常に食べてるイメージ。昼汗かきながら。
だから結構ね現地で作ってるキャロライナリーパーとか普通になんか店の後ろに隠しててまあ間違えてお客さんにとりあえず出さないように気をつけて。
そうですよ、気をつけて。なんかコンセプト変わってくるから、
ところがある。はい、そうなんですよ。そしてもう話のコンセプト自体がもうだだ変わりしてしまってる中でもう大変恐縮なんですけれども改めてちょっとだけご紹介をさせていただきます。うちの、お店がですね2018年にオープンして、まあ翌年ぐらいから足しげくやってくれる常連さんなんですけれども、いつもは普通にね企業にお勤めされている、方ではあるんですけれども、今回ちょっといろいろポッドキャスト番組、その名も、タイトルは何でしょうか。
昼下がりのタウンホール。
はい、昼下がりのタウンホールというですねポッドキャスト番組を始められたという、田中直樹くんっていう方にですね、はい、今日はお越しいただきました。なんか自分で自己紹介したいこととかありますか。
前回インフララジオ出させていただいたのいつでしたっけ。結構数ヶ月前ですよね。それからちょっと今も若干緊張してますけど、前よりはちょっとなんかこの空間慣れたかもしれないです。
あ、なるほど。
はい、いやっていうのもそのポッドキャスト始めたの、僕別に普通の、サラリーマンで、
はい、
やってみたいなと思ったのが、何か新しいことをやってみたいというのもありますけど、やっぱりこのインフラジオ大きいですよ。なんかこういうこうやってることとか、あとこの いつも毎週来てる、はい、常連の店にこのラジオブースがある。これ見ている皆さんどんな あのラジオブースかご覧いただいてるかどうかはちょっと分かんないですけど、
いるんじゃないの多分。
でもすごいこう、まあ、もうね、うん、ちゃんとしてるじゃないですかこれ、はい、それはすごいこう、あ、なんか発信するのって面白そうだなって思ったきっかけはやっぱり一番大きいんで、うん、
あ、なるほど、はい、なるほど。
それがたまたま、まあ、今、まあね、ふとしたタイミングで、まあ、3月から4月に差し掛かるタイミングだったっていうのもあるし、はいはいはい、ちょっと始めてみたいし、こう普段、まあ、本読むのも好きなんで今、まあ、まあまあ、どっちかというとビジネス書とか小説とかではないんですけど、なんかそういうインプットしたものとかをこう、まあ、なんかこうね、今はまだ少人数のコミュニティですけど、それをこうアウトプットできるような何かこうしてみたいなっていう挑戦の一つですね。それで、はい、あの常連としていろいろ淳さんにもあの甘えてそしたらなんかこういうふうにあの話す機会ももらえたんですごい嬉しいですね。ありがとうございます。
あの直樹さんの声、聞き取りやすいですねという声と、あと低音の小川さんと違うタイプの素敵な声ですねというふうに、まあ、あの 声褒めされたらポッドキャストは多分きっとできるんじゃないかって、わかんないけどね。あの、うん、でも自分でもどうですか、例えばその先週初めて自分のポッドキャストを配信してみて、はいはい、ちょっとだけ自分の話すると、ちょうどこのポッドキャストを始めて1年ぐらいになったんですよ。で自分の声を例えばあの編集するのとかもようやく慣れてはきたんだけれども、まあ、今回初めてポッドキャスト配信を自分で作ってみて、なんか感想は、
いや違和感しかないですよね。多分
違和感っていうのは
自分の声に、自分で発し自分で毎日喋ってる声となんかこうデバイスから聞く声って全然違うな。昔多分自分の声とか嫌いだったと思うんですけど、うん、まあ、そこまでうわっていう感想はなかったですけど、その先週配信してみて、ただそれがこう、まあ、まかりなりにも一応こうね、あのみんなが聞けるようなプラットフォームに乗ってこう出ていく、うん、時に自分の声ってどうかなっていうのはすごい気になったんですけど、
いやでもねすっごいわかる。あの正直、うん、自分も全然自分の声が嫌いだったのと、あとはその自分の喋りがとにかくあんまり面白くないっていう自負があったから、
それはもう僕も共通してる。
そうだからそのポッドキャストをやるっていう風に最初思った時はなんかすごい面白そうだなと思ったんだけども、はいはい、なんかその投稿するにあたって本当ちょっとやばいよねっていうなんかことが
いやでも淳さんはもうラジオの声ですよね。
いやどうなんだろうね、
全然
なんか、まあようやく1年間なんだかんだ言って毎週1本は上げてはいたから、
はいはい、
まあ、そういう意味ではなんか慣れ始めたのかなとは思うんだけれども、やっぱりねなんかこう無駄なやっぱり枕言葉というか、例えば、うん、とかおーとかそしてとかなんかそういうなんかことが多かったりとかしちゃってるところなんだけれども、うん、まあでもすごくなんかあの直樹くんの、まあ、ポッドキャスト聞いたけれどもすごい良かったというか、
なんかすごい一つ難しいなと思ったのが、うん、これ別にそのなんか例えばサラリーマン仕事してる時にこれ誰かにプレゼンしてるみたいなこう口調じゃないし、かといって崩しすぎてこうもう本当に近い友達と居酒に屋にいるような喋り方、まあ、でもないような、うん、こうちょうど中間のような気を使いながらも、あ、ね、まあ、ちょっとこう言葉をこう崩しつつも選ぶって、うん、特に僕なんて関西出身なんですけど、
はいはいはい、
その、まあ、関西の友達も聞いてくれたんですけど、うん、フィードバックとしては言ったら彼らからしたら僕がこう、まあ、ちょっとなんちゃって標準語を喋ってるってことはあんま聞いたことなかったみたいなんで、
なるほど、ね、
誰なんだという反応とかなんかそういう新しい発見はありました。なんか方言とかもどうこれからしようかなとかすごい考えることは1回目だけどありましたね。面白いです
なるほど。で早速なんですけれども、あの今回、まあ、始められた、
はい、
昼下がりのタウンホールなんですけれども、はいはい、これちょっと簡単に言うとどういう、はい、チャンネルになるんでしょうか。
そうですね、僕直樹とあと、ののさんっていう女性と2人でやってるんですけども、
はい、
まあ2人私たちが出会ったのは、まあ、新卒の職場の時に出会っても10年以上の付き合いなんです、まあ、友人としてお付き合いをしていて、うん、で
ちなみに直樹くんは今いくつ？
今34歳。
そうそう、ってことはじゃあ新卒ってことはもう12年ぐらい。
そうですね、はい、で最初のその昼下がりのタウンホールのテーマも34歳の私たちっていうテーマで、
あ、そうそうそうだよ、ね、
それでこうやたら34歳34歳って言ってたんですけど、
はいはい、
それのテーマにまあ、していて、なぜ、まあ、その、まあ、一つ目がそのテーマだったとかというと、まあ、うん、まあ、その時々に思う、例えば今このラジオのテーマでもそうですけども、4月に向けてこう新しいチャレンジをすることとか、はいはいはい、 一つそのテーマを作って、それに対してじゃ自分たちの生活の周りで起きていることとか、はい、まあ、あとはそれだけじゃなくてもこう、まあ、ニュースでも起きていることとかっていうのを、まあ、まあ、コンセプトとしてはこう緩く話しながらできるっていうところをやっぱり求めてます。で、タイトル の、 まあそのまず意味、はいはい、昼作品のタウンホールなんですけど、
は
いはい、まあ、僕とののさんが、新卒で出会ったんだけれども、たまたまそのオーストラリアシドニーも同じタイミングで行っていて、
はい、
でそのタウンホールっていう、まあ、シドニーでいうとこう、まあ、なんて誰でも分かる、まあ、ハチ公前みたいな、
はいはいはいはい、
そういう、まあ、待ち合わせ場所っていう駅があったんですよ。でシドニー初めて来て分からない人たちで、まあ、とりあえずはタウンホール駅集合って言ったらこうもう絶対分かるみたいな。
なるほど。
それで大体昼下がりなんで、まあ、その昼以降に集まってたんですよね。でま
あ、
その名前をつけたのが、まあまあ、将来的にはなんですけど、うん、ここがそのポッドキャストがそういう、まあ、じゃあとりあえずそこに集まろうかっていうような、
うん、
こうまあ、場所になればいいなっていうのがあって、
なるほどなるほど、
まあ、なので日曜日の、まあ、2時、
なるほどね、
まあ、2週間ごとに配信っていうのでちょっと作ってる感じですね、
うん、ということは、まあ、結局そこに、まあまあ、直樹くんを媒介として、まあ、その等身大の34歳が今何を考えているのかっていうのがアーカイブされていくような番組にしたいっていう。
そうですね、僕とののさんで作って、で各、まあ、毎回じゃないんですけど、はい、3人目としてちょっとゲストも呼びたいと思っていて、
なるほどなるほど、
なんでぜひ淳さんも来てほしいなと思うんですけど、
全然全然なんか周りに
すごい面白い人もいっぱいいるんで、
はいはいはい、
多分今もリスナー出るかもしれないですけど、
はいはい、
サラリーマン時々週末は漁業と海を海にめっちゃ詳しい友達とかもいるので、
ああなるほどね、そういうなんか人みたいなのを取り上げていきたいみたいな感じな、
そうですね、でそうですね、うん、結構いろんなふと周りを見回すと昔から付き合いのある人も最近出会った人も、
うん、
こう面白い人多いと思うんですよ。特に、
ね、なるほどね、
イフラで出会う人とか、
うん、
まあ、特に全く自分の業界じゃない人とか、
はいはいはい、
でこういうラジオするとも思わなかった人とか自分も、うん、そういったこととかも含めていろんな3人目として聞ける方が多いなと思ってちょっとやってみたっていうところです、
ね、なるほどね。ちなみに直樹くん自身が何かをこう発信したいこととかっていうのも、まあ、その中にも盛り込んでいけたりとか、
そうです、ね、
してたり、
あそうです、その質問ありがとうございます。というのも、まあ、なぜ、はい、そのいろんな人を呼んでいろんな話を聞きたいかとか、自分たちがいろんな話したいかっていうのは、うん、一番背景としてはやっぱり、まあ、本当に人ってそれぞれだと思うんですよ、
うん、
で、まあ、それがその裏に例えば多様性とかそういう大きいテーマもあると思う、うん、それぞれの人生でそれぞれ何を持って何が好きで、
うん、
何をこう頑張ってとか何をこう好きでやってるか、
うんうん、
っていうところがフォーカスすることによって、まあ、聞いてる人も結構、ね、いろんな日々の悩みってあると思うんで、そこに
自分、なるほどね、
そう、自分だけのやっぱここがこれしんどいんだけど、
うん、
あなんかどうしようっていうことってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもそれって意外となんかもうちょっと引いてみたりとか新しい違うことをインプットすると、あ意外と自分の思ってることってそんなに悩まなくてよかったんだなとか結構あると思うんですね。
リアルの多様性の解決の場みたいな感じで、
そうそうそう、自分もなんか結構あるし、こういうユーザーに来てこういろんな人と話すことによって、うん、なんか あのことで悩んでたけど、まあ、それは別に次の日朝考えたらいいかとか、
はいはいはいはい、
そういうふうに思えたりとか、
あ、
まあ、意外とそんな、うん、芸能人とかこうすごいこう目立つ方々が何かを発信しないと分かるようなことじゃなくても、
うん、
意外と身近にいる、
うん、
近しい人とか、
うん、
経験とかでこう自分の気持ちとかがこう変わったりとかもすることってあると思うんですよね。
分かる分かる、
うん、そういったところが、まあ、ポッドキャストで特に今全くの素人の例えば僕とかのんさんがその日考えて作ってリモートで録音したものを発信できる、
はいはいはい、
そんな時代になったっていうのは、
そうだよね、
もう使うしかないかなっていう、
まあ、しかもまあ喋ってることっていうのって結構ダイレクトというか、うん、
はいはい、
だから自分なんかすごいやっぱり途中で何言ってるのかよく分かんなくなっちゃうことみたいなのもある意味悩みは悩みなの、
はい、
ただなんかその例えば YouTube とかだとどうしてもそのなんだろう、 まあライブ配信はまたちょっと違うんだけれども、はい、あの作って投稿しなきゃいけないじゃない、
うんうん、
で、まあ、もしかするとポッドキャストも作って投稿する類のものになるかもしれないんだけれども、うんうん、なんかこうやっぱり話してる時のリアルさというかダイナミズムみたいなものっていうのってやっぱなんかそのポッドキャストならではというか、はい、人の声質でなんかすごい使あのなんか伝わるものってあるのかなっていうふうに思ってて、うん、だからすごくなんか、うん、あのもしそういうものの中に自分のなんか悩みみたいなことがあるんだとしたら自分が悩んでることが実はこの人が言ってることとなんかすごい似てるってことになるともしかするとなんかいいかもしれない、
ね、そうですね。加えてやっぱりね今その耳で聞くっていうのもすごく、まあ、ある意味トレンドになってるのって、うん、やっぱりこう視覚の情報が多いじゃないですか、
はいはいはい、
そういったところも含めてこう耳でこう、まあ、流し、ね、聞きで全然いいんで、
うんうん、
なんかそういうのを聞いてくれるっていうあの場所ってこうあちょっと自分でなんか発信する側になってみてもしかしたら話せることとか結構あるんじゃないかなっていう、
うんうん、
そういう本当にもうある日のひらめき
なるほどね、
はい、
うん、
これちょっと継続したいな面白いなって今思ってるところですね。
ちなみに今トピックとしてなんかこんなことを喋ってみたいみたいなこととかってあるのすごいあのフォーカスした情報として、う
ん
う
ん、
あ
ちなみにその、まあ、明日収録ちょっとするんですけど、はいはい、その次27日の日曜日かな2時に配信予定なんですけど、
はい、
まあ、そこではまあテーマは一応、まあ、そのまさにその3月4月の変わり目で、
うん、
多分タイトルがまあチャンスとはとかチャンスってっていうような感じの、
はい、
そのチャンスっていうことにフォーカス、なんかこう何か目の前に来た時にそれをこう自分は取りたいのかとかこう のさんも結構面白い経験されてるんですよ。海外で1年間働いててで、まあ、コロナがあってちょっと帰ってこないといけなくなったりとか、まあ、節々にこういろんな、まあまあ、チャンスとかこう何かをこう掴んできてでもたまにはそのチャンス掴んだけどやっぱり違ったなとか、
うん
う
ん、
っていうことをトライアンドエラー繰り返しながらも歩んできてる人でもあるし、
うん、
まあまあ、自分も どちらかというとそういうタイプかなと思うんで、
うん、
まあ、そういったちょっとまあテーマが少し広いかもしれないけど、まあ、この4月に向けて何か経験があったこととかをまず次回ではそれを話したいのと、
うん、
まあ、3回目はちょっとまだちゃんとオファーしてないですけど3回目の人でちょっとゲスト呼びたいなって思っていて、うん、
なるほど、
はい、でそこはその、まあ、その人も含めて、まあ、その人にこうインタビューばっかりこう、ね、あの質問するっていうよりかは、まあ、質問しつつ
もなんか今何を考えてるかみたいな
そうです3人で話したいなとかっていうことですね。
わかるわかる、でなんかその肩肘をとにかくあんまり張らないでなんか例えば今すごいこういう経歴を持った人がみたいな感じになっちゃったりすると、ね、
うん、
なかなかやっぱりその等身大とはちょっとなかなかなったりするじゃん。
意外と YouTube とかで見てる人ってあすごいなって思う
結果すごいよね、
うん、そう結果すごいんですよねやっぱあそこまでああやってなんか火星視聴回数とかすごい人って
そうそうそうそう
やっぱ突き抜けてる
人いやなんかそう結局見てる人は結果すごくなっちゃってるっていうのがあってでそれがもうすでにパッケージになっちゃう、うん、いやだからそのポッドキャストやってる時に、まあ、まだまだ全然大したことないあの俺もポッドキャストなんだけれどもなんかもしこれが何かあの視聴回数がドーンといっちゃってる、まあ、回とかも実はあったりするの、
うんうんうん、
まあ、ご存知のようにマヤさんの回であったりとかなんだけれども、
はいはい、
結局なんかそうなってきちゃうとなんかそれはそれで一つの答えみたいなん、うん、に思われちゃうのも嫌だから、うん、できる限り自分もそういうなんか今の話聞いててなんか多様性というか
いやすごいこの場所だってすごいいろんな人いるから、うん、
まあね
面白いと思います、うん、一人一人の、ね、人生本
当に違う変な人ばかりだよねあ
一緒にいらないから、ね、だめだめだめ僕を入れない
で店主が店主が変な人を認定しちゃダメだとこれだ、うん、そうそうそうあのもうすごいさらっと宣伝したねっていうなんかあのコメント来てますよあの来週のいや そのあたりがなんかちょっとうまいよね確かになんかいや初めてポッドキャストをやろうとする人には思えないというか
そうそうそうなんかやっぱりこれなんかやりたくてこう、ね、もう一人の友達とやってるってあなんか結構それずっとこう暇な時に考えてるってことあ結構楽しくやりたいんだなって自分も思っている節があるんで、
うんうんうん、
ぜひこれを、まあ、あの聞いてくれるっていう人も、
うん、
あのね、いるんで、まあ、そういう人にこうなんか発信するっていうことは、うん、
なるほど、
うん、もちろんあの吸収しつつ発信しつつみたいないろんなことをあの自分の意見ばっかり押し付けるんじゃないようなそんなチャンネルになればいいなって思うんですけどね。
ちょっと質問が前後しちゃうかもしれないですけど、はい、例えばそういう今までそういう自己発信の場所っていうのはどういうことが
いやなかったです。いや基本的に自分のもうインスタグラムとかその自分の友達が鍵がかかってるところでこう、うん、なんか投稿することはもちろんありましたけど、
うん、
それ以外別にこう何か自分が発信その一個人として発信するっていうことは、うんまあ、なくって、
うん、
だからこそ多分興味が出て、まあ、一方でまあ仕事で、まあ、その企業で勤めてる中ではそういったまあ、自分の仕事の中でこうそのことを発信するとかそういうことはある、
うん
ぐらいだったんで、まあ、そこは他の方もね皆さんあると思う。
なるほど、なるほど、うん、もっと言うと でも今回のそのポッドキャストってまあ仕事とは全く切り離されたところでやるわけじゃない、
う
ん、
そうです
ね。でそれはある意味趣味の領域というか、うん、なんかその自分が本当にやりたいことっていうこととしてまああれできると思うんだけれども、うんうん、今までそういうなんか自分がやりたかったことみたいなことってどんなものが
すいません、その全く一個人でやったのがことないですよって今言った割に一つありましたわ。今もやって最近やってることがその、うん、まあまあ、とあるなんかまあ
企業、
まあ、LGBTQ っていうそのコミュニティが、はいはいはい、性的マイノリティのコミュニティがあるんですけど、
うん、
そこで、まあ、その企業さんが各企業さんだとか団体だとかにこう、まあ、LGBTQ 研修をしてるんですね、
うん、
でそこ の,、まあ、ご縁があってそこの方と、うん、あ その方の研修のところで、まあ、ゲストスピーカー、まあうん、要は私がその性的マイノリティのうちの一人なんで、
うん、
その経験を、まあ、ゲストスピーカーとして当事者として話すっていうことを、うんまあ、数ヶ月前にしてるんですよ、
うん、
なんで、まあ、これもそのユフラジオとプラスしてこう自分がまあ企業に属してない個人としてやっていく活動の中で、
うん、
あちょっと結構意義があるなって思えた、うん、大事なこと忘れてましたわ。
いやいや
これ大事だった。
まあ、いやいやいや、なんかそうだね、まあ、それもそうだし、でもなんかその直樹くんが今まで、まあ、その考えて、まあ、さっきの話とすごく、まあ、そういう LGBTQ っていうところが、まあ、ある意味リンクがされてくるとは思うんだけれども、だから、まあ、ある意味なんかそこの自分のなんか中にどんどん入っていったものをいよいよ、うん、こう34歳にして放出させるっていうのが今回の、ね、
なんかこうでずっとこう
貯めてた情報が一気開示されるみたいなとか、あとはまあそれの経験をもとにとにかくまあなんか人がとにかくまあセベラルなってまあ、
うん、
意見を交わし合える場所っていうのがまあタウンホールということなんですね。素晴らしいじゃないですか、はい、なんか素晴らしいじゃないですか、なんでこんなに上からなのかあれなんだけども、
いやいやもう大先輩、
大先輩じゃないですけど、
なんかすごい設備もすごい、うん、だからここちょっとすみません、たまに貸してください。
ああ、わかりました。全然はい、ラジオブースレンタルはいくらでもさせていただければと思うんですけれども、はい、なるほど。じゃあまあ時間もちょうどいいぐらいになってきたんですけど、うんうん、最後になんか。まあいろいろねちょっと話伺って、ぜひこの詳細に関してはまあ、リンクも貼らせていただきますので、ぜひ、昼下がりのタウンホール、まあ、聞いていただければなというふうに思うんですけれども、まあさっきもちょっと聞いたけれども、この番組自体を、はい、まあどんな目標でやり、うん、まあどういうことをしたいか、ちょっと改めて伺ってもいいですか。
そうですね、まあ、やっぱりこう皆さんに聞いてもらう中でこう自分あ、まあ、こういうことあるよねっていう、私とののさんとも、まあ、会によっては3人目のゲストが来た時に、
うん、
あるあるとか、まあ、共感してもらえることがあれば共感してもらう、うんまあ、もし共感することがなくても、うん、あそうなんだって気づき、ただその気づきの中にはやっぱりこうある程度、まあそのまあ、なんていうんですかね、自分たちの日常の中で、
うん、
起こり得るようなこととかを話しつつ、ただ一番背景として持っていきたいのは、まあ、人って本当にそれぞれ多様性が多様な人生があって、その生き方とかをもう否定される必要はないと思うんですよ、
うん、
でそういったことを、まあ、じゃあこの人は例えば34歳っていうテーマだったんですけど、その時にじゃあ、うんまあ、結婚してるのか子供がいるのか独身なのかっていうところも含めて、本当に人それぞれの人生だと思うんで、そういったところをこう、まあ、会話で楽しいプラスな話もしながら、
うん、
みんなにこう気づいてもらえる、
うん、
あこういう人もいて面白いなとか、うん、それが自分にこうどう還元されるかとかっていうところは、はい、リスナーさんがこう自分で受け止めてもらう、そんな機会になればいいなっていうのを、
うん、
思っているぐらいですかね。いやいやいや、それぐらいのチャンネルですよ。
いや、それ大したチャンネルですよ、全然。
それがこうなんか広がればいいなって。
ユーラジオ自体もそんなになんかがっつりしたテーマないもんなって。
いや、なんか本当それぐらいの、うん、っていう感じです。
もうあの、はい、個人的にもちょっといろいろね、聞ければなとも思うし、なんかむしろそういう深掘りしていく知識感みたいなものとかも個人的にはちょっと楽しみな部分だったりもするの で、うん、でぜひちょっとお互い、まあ、ポッドキャスター同士ということで。
いや嬉しいですね、そんな僕1回しかまだ1個目しか配信してないけど、そんな入れてもらえ
たんで。いやいやいや、もう1個上げりゃポッドキャスターだと思いますよ、
ね、多分。そうですよ、そうです、うん、
思いますので、はい、ぜひリスナーの皆さんもぜひですね、ご視聴いただければなというふうに思います。というわけで、まあ、ぜひ、聞いてみてください。本日のゲストでございましたけれども、昼下がりのタウンホールポッドキャストのですね、主催であります、まあ、田中直樹くんに、本日はお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでこの後21時まで多分直樹くんは当店にいると思いますので、もし顔を見
たら
になったらぜひ
準備万端
でお越しいただければなというふうに思ったりしております。はい、というわけで、改めてになるんですけれども、まあまあね、3月も残り、土日だけで言うと26、27になるんですけれども、そうで、21日にマンボウを開けるんですが、今月のちょっと営業に関しましては、まあ、27日のみがこの後営業になります。ちょっと26日が貸し切りの営業が入ってたりしておりますので、その日は、一般のお客様の方には入っていただけない日になっておりますので、まあ、改めてですね、4月からまあ、一斉にちょっとユフラ東京 の、 まあ空気がさらにドカッと変わることを願ってですね、まあ準備をいろいろ進めていきたいなと。明日はちょっとそういった準備にですね、まあ使おうかなと思ってたりなんだりしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、まあ大体これで終わりにしようかなと思うんですけれども、まあちょっとね、自分の話をしていくと、まあ、今いろいろ進めているプロジェクトであったりとか、まあ、ユフラフェスのこともですね、ちょっといろいろ考えていて、まあ、いろいろ話が詰まったら早く紹介していきたいなというふうには思うんですけれども、本当、まあ、今のちょっとポッドキャストの、まあ、直樹くんの話とか聞いてて、まあ、改めて去年ポッドキャストやり始めた時の、まあ、心境みたいなものも勝手ながら思い出したりしておりました。まあね、ユフラ東京の立ち上げのタイミングで、どうしてもなんか自分が何か発信できるものがないっていうのをずっと、まあ、考えたりなんだりしてた時に、まあ、去年ポッドキャストをやり始めてですね、まあ、こういうふうに聞いていただける人もいろいろいらっしゃるなという中で、よりなんかそういうなんか発信できないかなっていうことをなんかここ最近もいろいろ考えたりしております。まあ、特に、まあ、ユフラがそういう月曜日から日曜日まで開くっていうことで、まあ、人の流れもどんどん変わっていくことになるかと思いますので、まあ、自分自身もね、なんかいろいろ刺激を受けながら、まあ、新しいことと新しい発信内容にちょっといろいろ挑戦できるような4月にしていければなというふうに思っております。そして、まあ、自分の勝手ながらの目標はやっぱり、まあね、こういう喋りを一人で全部やりきるですね、まあ、某近所にアーティストでケンイチロー西原さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼は YouTube の、公開の金曜日でやられているですね、放送で約1時間半ぐらいこのテンション感で一人で喋れるっていう、ちょっとまあ奇跡の人な感じがしてきて、もはや人間なんだけれども、もはや人間に感じられなくなってきたことがなんか最近ちょっと多いんですが、まあ、勝手ながら、そこをですね目標にしつつ、なんかあそこまで深い話ができなくても1ミリぐらいはそういうなんか話ができたりしたら面白いなって勝手ながら思って喋っております。ぜひですね、まあまあ、西原さんのその、YouTube チャンネルの勝手な宣伝にはなるんですけれども、ぜひですね、ケンイチロー西原&ジャズクラフトの方でですね、毎週金曜日10時ぐらいから、ライブ配信も行っているようですので、ぜひそちらの方をチェックしてみられる方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみていただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日もご視聴いただきありがとうございました。9時まで空いておりますので、ぜひ お時間ある方は、当店の方にお越しください。本日のゲスト、直樹くんに本当にありがとうございました。はい、というわけでご視聴いただきました皆様ありがとうございました。たくさんのコメントもいただきましてありがとうございます。また来週お目にかかれればと思います。 ありがとうございました。ユフラ東京の小川でした。